ともみとともに。ともみとともに始まりました。このコーナーは福祉にスポットを当てて心のバリアフリーを浸透させようというコーナーです。私林ともみがお届けしていきます。さあ、今日のゲストさんなんですが、サンキューにもね何度も出ていただいているこの方です。オカリーナ瀬戸の風代表の岡島貴子さんです。よろしくお願いします。お願いします。まあ、オカリーナ瀬戸の風とご紹介させていただきましたが、はい、いろんなことをされてますね、
はい。
ネットワーク瀬戸区の運営委員だったり、はい、原山第一区社協の副会長さんだったり、はい、ね、市民活動連絡協議会の方でもね活躍されてますし、はいはい、そして一番旬といえば先日土曜日に行われました、
はい、
このパルティ瀬戸の夏祭りの実行委員長、
はい、まあ名ばかりですが、
お疲れ様でした
ありがとうございます。
本当に賑わったようですね、
はい、まあ、大体450名ほどの方がお越しくださったと、はい、思っておりますが、はい、もう大成功だったと、はい、思っています。
私も昨日娘の学校の夏祭りを終えたので、はい、もうこんなに準備、まあ、当日ももちろんそうなんですけど、はい、準備やらねこう設定するのがこんなに大変なんだってことをつくづく感じましたが、
そうですね、
大変でしたよね。
大変でしたね。でもやっぱり一人でできるものではないので、どんなことでも、だから皆さんの協力があって初めてできることなので、本当に皆さんに協力していただきました。
でも大成功でよかったですね、
はい、はい、ありがとうございます。
はい、そしてオカリナのお話をしていきたいんですけど、
はい、
岡島さんと私の出会いというのがちょうど万博の時、
そうですね、
ですね、
はい、
万博後に実はこのオカリーナ瀬戸の風が立ち上がったんですけど、
はい、
2005年万博の時に、はい、オカリーナ奏者の宗次郎さんを迎えして、
はい、
宗次郎さんプロデュースのオカリーナワークショップを開催したんですけど、はい、この時にご一緒させていただきましたね。
そうでしたね、本当に ね、あの時は小学生、
はい、
3年生以上の小学生と、その保護者が参加するという、はい、はい、瀬戸市が万博に向けて、うん、立ち上げてくださったオカリナワークショップという、
はい、はい、
のがありましたね。
ね、は
い、
で、エンディングイベントで、はい、まあ、文化センターの大きな会場で、
はい、
宗次郎さんと共に演奏したんですが、
そうですね。
この時に、岡島さんはお孫さんと一緒に。
そうなんです。当時5年生だった、孫と一緒に、参加させていただきました。
これ最初、広報でした？
そうですね、はい、で保護者って書いてあったので、おばあちゃんでもいいのかなと思って、市に問い合わせましたら、どうぞっておっしゃってくださったので、でもその時の参加者の中で、おばあちゃんが 4,5 人いらっしゃいましたかね。
そうですね、はい、いらっしゃいましたね、はい、でこれはじゃあお孫さんがやりたいと、
いえ、まあそうではなく、私が宗次郎さんに会いたいというのもあったんですが、やっぱり孫にいろいろ体験させてやりたいなというのがあって、うん、でその下の孫がまだ赤ちゃんだったもんですから、
はい、
お母さんはもうその子にかかりっきりなので、まあ一番上の5年生の孫と一緒に私が参加したらいいかなと、
はい、
はい、
ね、この時うちの娘が小学校3年生で、
はいはい、
うちは夫がやっぱり宗次郎さんに会いたいと、
はい、
で私こう見えても、こう見えてもじゃないですけど音楽全くダメでとても私はオカリナなんて、でも夫は参加したいと、で娘が小学校3年生で、はい、でうち娘はまあ障害があるので、 オカリナを吹くなんてことはとんでもなくできないし、うん、ストローも使えない、はい、ね、吹いたり吸ったりっていうの苦手で、うんうん、でオカリナをやっぱり口に当てるっていうこともできないし、はい、で肺活量ないから音も出せないし、うん、でも項目を見たら3年生から6年生でオカリナ吹けない子はダメとはどこにも書いてなかったんですよで私はまあまだそんな当時このちょっと控えめじゃないですけど尻込みをしていて、はい、この障害のある子を参加させてみんながどう思うかなとかすごいちょっと思ってたんですけど、はい、でも夫が、はい、正直に書いて、はい、ここでダメだって言われたらやめようと、はい、そうしたら総次郎さんから許可がおりましたって言われて、
本当にね、よかったです ね。
で最初の顔合わせに私もね、はい、一緒に行ったんですけど、はい、これ私すごい思ったのはやっぱり半年皆さんとご一緒させていただいて、はい、子供たちの最初の娘を見る反応がすごくこう、まあ悪い気持ちではないと思うんですが、はい、ちょっと横目で見たり、うん、見て見ぬふりをしたり、うん、でもこの半年にみんなが変わったっていうのを、まあ私も多分心構えが変わったっていうのがあるんですけど、はいはい、どうでした最初見た時っていうか、うん、
そうですね、本当ちょっと正直びっくり、この人が参加されるんだっていうのはちょっとびっくりでしたけれども、でも回重ねるうちに、お嬢さんのオカリナを聞きながら、とってもこうなんかね体で感じてるっていうのをね、すごく感じたので、素晴らしいことなんだなと思って見てました ね。
で名古屋で行われた総次郎さんのコンサートにもね、
はい、行きましたね、
行きましたよね、はい、で最終日がうちちょうど、まあ、9月の本当にエンディングイベントに合わせて9月23日だったんですよね、はい、万博終わる直前 で、はいはい、で私はまあ司会をさせていただいて、はいはい、でまあ、親子共演をしたんですけど、はい、娘と夫が舞台で、
はい、そうですね、
で時に、まあ、娘は車椅子に乗ってだったんですけど、オカリナを口にすることができなかった娘が、うん、オカリナ構えてで、うん、手に持って、はいはい、ちょっとあれは、あ、ちゃんと言ってることが通じてるんだって、うんうん、ねえ、どうしてるんでしょうね、みんな大きくなって、
ねえ、本当に ね、懐かしいですね。
で今、うん、本当にいろんなことをやってる岡島さんなんですが、はい、まあ、当時は、はい、こういった市民活動はまだされてなかったんですよね。
そうですね、はい、
うん、でこれがきっかけで、
そうですね、これがきっかけっていうか、オカリナをせっかく始めたのに、うん、ここでやめちゃってはもったいないなっていうのがずっとあったんです、う
ん、で岡島さんは、はい、オカリナはその時初めてだったんですか？
そうです、もちろん初めてで、私ももう音楽の才能は全然自分にはないと思ってるので、本当に勇気はいりました、うんうん、でも何でも体験、
そうですね、
はい、まあ、孫に体験させたかったっていうのが、うん、正直なところです、うん、あれはオカリナを練習するだけではなく、うん、瀬戸の焼き物の歴史とか、
うん、そうですね、
はい、そういうものをいろいろお勉強しながら、いろんな体験をしながら、やらせていただきましたよ ね。
鎌本さんのところ行ったり、はいはい、でろくろ回したり、はい、でオカリナ自分で絵付けして作ったんですよね。
そうです。マイオカリナをね。
ね、
うん、そんなことがね、子供たちにとってね、とってもいい経験になったし、それプラスオカリナの演奏を、はい。でも子供たちはやっぱり早いですよね。
うん、早いですね、はい、うん。で、これを立ち上げようと、オカリナ。
はい。はい、で、それが、万博が過ぎまして、もったいないなと思って、たあくる都市でしたかね、瀬戸市が、学びキャンパスというのを、はい、パルティで始めました、うん、でその時に、万博でお世話になった高橋美智子先生が、はい、教室の講師を務められたので、そこにまた参加をしましたら、そこにもやっぱり私と同じような思いの方もいらっしゃいましたし、それから本当にオカリナ あの時聞いたから素敵だわって思って参加された方も何人かいらっしゃって、でそれもやっぱりあの半年ですよね、学びキャンパスも、はい、はい、半年なので、でまあ、あのそれ以降またそれで終わってしまうかな、それではもったいないなと思って、それでその万博の時の参加者と学びキャンパスの受講生とに呼びかけまして、はいはい、こういう会を作りませんかっていうので、呼びかけましたら、
そうなんですよね、はい、私も呼びかけて、うちも呼びかけていただいたんですけどね、はいはい、夫が夜仕事ということで、はいはい、残念ながらなんですが、そうですね、でもいろんなところにも、でも今イベントもそうですけど慰問に行かれたりとかされてますよね、
はい、そうですね、もうそんなに数はないんですが、あの一応文化協会に登録させていただいているので、文化協会の行事、文化の祭典とかそういう舞台で演奏させていただくのはもちろんですけれども、あのいろんなあの福祉の施設さんから、はい、夏祭りがあるんだけど、クリスマス会があるんだけどってあのお願いされることがあって、まあそんな時に人数が集まれば、あのいいですよって言って、あの演奏させていただく機会が結構あります。
はい、今何人ぐらい？
今あのメンバーは20人です。はい。
あの緑のお揃いの T シャツですよね。
はい。はい、まあオカリーナ瀬戸の風、瀬戸の風をイメージして最初緑の、はい、あの T シャツを作りました。はい、で、あの後ろにちょっとこのロゴを入れましてね。はい、で、その明くる年に今度はあの、瀬戸の花、椿をイメージして、はい、ちょっとすごいピンクの、
はい、
あのピンクバージョン T シャツも、はい、作りまして、はい、あの今年でしたかね、3月にあの、はい、椿の森、
はい、
開かずにオープンされた、はい、あそこのオープニングにも演奏させていただきました、とってもあのあそこはね、あの山の中に、開かずの山の中にあの響いて、私たちもとっても幸せな気分で演奏させていただきました。
風景にまたね、はい、あって、はい、あのオカリナって子供も好きですけど、はい、やっぱりこう年配の方、高齢者の方たちもこう涙を流してというようなね、
そうですね、あのやっぱり音色が、あの金属でもなく、あのなんていうんですかね、土で焼き物でできていますので、本当にあの焼き物の町瀬戸には似合うんじゃないかなという、そういう思いがずっとあって、瀬戸でやっぱりオカリナは吹いてなきゃいけないというぐらいの気持ちがあるもんですから、でそのやっぱり土が奏でる音、
はい、
なんていうんですかね、あの優しい、
ね、
本当に素朴っていうか温かいというかね、あの癒しの音色というか、そういうのがあの、まあ、まだまだ私なんかは特にあの下手なんで、そんないい音色は、それこそ宗次郎さんのようなね、あんな音色は、もう出せないんですけれども、でもやっぱりあのその土のあの音色というかね、あれはやっぱり皆さん の, あの心にも響くんだと思います。で、ね、であの特養なんかで、あの演奏させていただくと、あの懐かしいあの唱歌とか、歌謡曲とか演奏させていただくんですけど、必ずと言っていいほど、あの涙を流して一緒に歌いながら聴いてくださるおじいちゃんおばあちゃんがいらっしゃるんですね。そういう時に、あ、演奏させていただいてよかったなって、あのいつもこちらがあの本当に幸せな気分になります。
本当ですね、はい、あのちょうど1年前5月ですかね、はい、チャリティーイベントをうちのライム畑のために開いてくださって、
そうですね、はい、
あの時もあのオカリナが聞けるからということで、はい、あのたくさんの方がね見えて、
そうですね、
ね、はい、本当にあの聞き入ってらっしゃる方の姿が忘れられないなというふうに今思い出しましたけど、
はい、あの時はあのスーパーグレートマジシャンズさん、は
い、マジックと ね、
マジックさんとあのコラボでマジックさんの方から声をかけていただいて、うん、一緒にやりませんかって言っていただいて、うん、であの実現した行事だったんですけれども、
はいはい、ね、本当にまだ募集中ですか、団員というか会員さんは。
もう本当に何人でもあの仲間になってほしいと思っておりますので、
はい、
はい、まあこの場を借りて本当にあの、仲間募集呼びかけたいですが、
はい、はいはい、どうぞ。
はい、あの今あのさっきもお話したように高橋美智子先生というおっしゃる、
はい、優しい先生ですね。はい、
チューブオカリーナ協会の 副理事長をされていらっしゃるんですが。あのもう教室をご自分の教室だけでも十いくつ持っていらっしゃる、うん、もう超多忙な先生なんですが、あの月に1回第1火曜日です。あの月に1回だけなんですけれども、
はい、
夜6時半から8時半まで、
はい、
ただいまは、瀬戸市文化センターの32会議室で、
はいはい、
あの行っております、
はい、
まあ、都合によってあの文化センターが使えなかったりいろんな都合であの第一火曜日じゃない時もあるんですが、うん、あの会費は月1000円で、
はい
はい、あの行っておりますのでぜひ、
はい、
あの興味のある方は
ぜひ、
はい、覗きに来てください、
はい、
よろしくお願いいたします。
文化センターの32会議室で、はい、月1回第1火曜日ですね、はい、都合により変更するときもあるということですが、はいはい、夕方6時30分から8時30分ということですから、はい、よかったらおかりな、はい、あの岡島さんも最初は全然吹けなかったということですから、
もちろんです、はい、
ね、はい、おかりな、でも、まあ、はい、お孫さんと一緒に始めたというのもいいことですよね。ね、
そうですね、うん、はい、
今うちより2つ上だから高校3年生、
そうです、
受験生、
まあ、はい、受験生で今頑張ってると思うんですけれども、はい、まあオカリナはあれから全然あの吹いてないみたいですがまた ねいつかやっぱり思い出して懐かしく思い出してくれる時があると思います、
はい、はい、この私との豆さんの違いだなと思ったのは、あの岡島さんは応募してあの受かりましたようじゃないですけど、そういうこう書類から何から新聞記事から何から何まで全部スクラップにして取ってあるというのがね、
はい、
素晴らしいですよね。
いえいえ、はい、
うん、でも総次郎さんはこんな風にあの時からこうつながってるってこときっとご存じないと思うんですが、
そうです ね、はい、ま、ただからあの、うん、本当に また一度瀬戸に総次郎さんが来ていただいて、
あの時何回か来てくださったんですよね。
そうですね、はい、
ね、ぜひ聞いていただきたいですね、はい、オカリーナ瀬戸の風の演奏を、ね、はい、はい、まあ、2005年の万博をきっかけにオカリーナ瀬戸の風を作って、そしてこういった市民活動に目覚めたという岡島さんなんですが、実は介護体験もしてらっしゃるということでね、
はい、
後半にまたあのそういったお話を、ね、はい、伺いたいと思います、はい、そして先日私がお邪魔しました原山大保育園ね、
はい、
原山保育園、
はい、
こちらの方でも仕切って、はい、地区社協の皆さんとね、はい、盛り上げてくださっていましたので、そんなお話もお伺いしたいと思います、今日のゲストはオカリーナ瀬戸の風の代表岡島孝子さんです。後半もたっぷりお話をお伺いします、
はい、
ともみとともに、今日はオカリーナ瀬戸の風代表の岡島孝子さんをお招きしています。さあ前半はね、出会いのことからまたオカリナのお話を伺ってきたんですが、
はい、
まあ、先日は原山保育園で、
はい、
ね、もう本当にあの私も読んでいただきまして、
はい、その説はありがとうございました。
ありがとうございました。本当楽しかったんですが、
はい、
でも毎年ねこの七夕祭り、
はい、そうです、
行ってるんですよね。
そうです、原山大畜舎協と、うん、それからまあ老人クラブとのコラボで、あの原山保育園の方に伺って、あの園児さんと一緒に七夕祭りを楽しむという行事なんですが、
はい、本当にあの、ま、世代を超えてのこの交流なんですけど、はい、やっぱりおばあちゃんおじいちゃんと一緒に住んでないと子どもたちもね、
最近は ね、 ね、もうほとんど、うん、いないそうです、はい、
でおじいちゃんおばあちゃんの方も、はい、やっぱりお孫さんとは離れてるということ で、
そうです、ね、はい、
本当嬉しそうにこうお手玉を教えてあげたりとか、はいはい、またお茶をなんか入れてくれて、子供たちがお茶を運んでくれて、
そうです、最初にね、お客様、おじいちゃんおばあちゃんたちに、年長さんの子供さんが、
は
い、
エプロンして、
はい、お茶とお菓子をお盆に乗せて、はい、あのご接待するんですけれども、それがまたね、子供たちは本当に緊張しながらね、でも楽しそうに、はい、
ね、これもまあ大成功だったわけなんですが、はいはい、本当にあの、まあ、今や岡島さんというといろんなところでお見かけをしていろんな場所で活躍をされているんですが、本当にあの、まあ、民生委員は長くやられていたということなんですけど、はいはい、万博がきっかけで、はい、まあ、こういった市民活動、その前は介護をされていたそうですね、はい、
そうですね、あの結婚以来ずっとあの主人の両親と同居だったもんですから、その当時まだ介護保険という制度もありませんでしたし、あの病弱な両親を介護するという生活が結構続きました。
もともと瀬戸なんですか、岡島さん。
いえ、あの、菱野団地ができた時に、あの、こちらへ、名古屋から引っ越してまいりました。
はい。で、今、菱野団地の中ではもう古い。
そうですね、一番古い方ですね。はい。
じゃあ瀬戸に来て同居ということで、はい、お父さんお母さんの面倒を見て、
はいはい、そうですね、はい、
ま、昔はね結構こう、はい、姑さんお仕事さんと一緒にこう使えるというのがね、はい、割と当たり前だったのかもしれませんけど、
そうですね、やっぱりあのそれが、まあ、嫁の務めとして、あの当たり前のことだったんですが、やっぱりあの明治生まれの両親ですから、それはそれはなかなか大変でした。あの嫁としての務めっていうのは、まあ、その当時は私も若かったもんですから、あの20代30代の頃はなんで私ばっかりっていう思いも確かにありました。うん、でも
よく、うん、あの PTA を一生懸命やってたとかそういう方も聞きますが、はい、岡島さんの場合は、は
い、そうですね、もうそういうふうにあの外へ出るっていうことはやっぱり、あの介護もありましたし、あのなかなかできませんでしたので、本当にうちの中であの両親と暮らすという生活が、はい、両親が亡くなるまでほとんどそうでしたね、はい、
何年に亡くなられたんですか。
父親は昭和、53年、
はい、
それから母親は平成、8年ですね、
うん、はい、じゃあお父さんが亡くなってから、
はい、
まあ、しばらくお母さんが、
はい、そうですね、
いらっしゃって、はいはい、今でもどうですか、その当時はものすごく辛かったけど今思うと逆にこう感謝してるっていう、
そうです、もう本当にそれは感謝ですね、うん、あの私が今こうしてあのこういうふうなあのボランティアとかもできるのは、うん、やっぱりその当時の、いろんなあの、まあ、苦労と、まあ、言えないかもしれないですけど、うん、私にとっては苦労でしたけれども、うん、あのそれが本当に自分の身になっていると、うん、あの思って、あの今は本当にあの両親にも感謝しております、う
ん、でその後ご主人も亡くなられたんですね、は
い、そうですね、主人もあの若いうちからあの心臓の病気を持ってましたので、あの主人とも、平成13年に別れまして、はい、でもそれから一人になりましたので子供たちもあの育ちまして一人になりましたので、あのこれから私の 人生かなというのがあって、ちょっと羽ばたきすぎてる嫌いがありますが、
でも、岡島さんのお宅に行くとね、はい、岡島さんすごい書道もされるので、はい、こう障子にすごい達筆で字が書いてあったり、あと床の間に素敵な琵琶が飾ってあるんですよね。
はいはい、ありますね。はい。その琵琶は、姑が、戦中戦後やっておりましたので、それが残っていました。でそれをもうある時琵琶の、先生にお渡ししようと思って、連絡を取りましたら、一つは私いただいてもいいけど一つはあなたやったらっていうふうにおっしゃられて、いやとんでもないと思ったんですけど、でも何かのご縁で、始めまして、それが平成主人が亡くなった平成13年からですから、もう10年ちょっと、やってたんですが、まあ今ちょっとあまりこう忙しいというか、練習する暇もなくて少しお休みはしてるんですけれども、それはそれで古典芸能ですので、下手なりに好きです。
でも男の間にその大きくその琵琶法師の琵琶ですよね、飾ってあって、なんかすごくこうそのお話を聞くと、やっぱり辛い介護もあったとは思うんですが、その姑さんお姑さんの心を受け継いでっていうことですよね。
はい。だから主人の兄弟たちはきっとおじいちゃんもおばあちゃんも喜んでるよっていつも言ってくれるので、はい、まあそれが何よりかなと思ってます。
じゃあ長いことね、介護をされていた岡島さんなんですが、なんかこう今介護を頑張ってる方もね、今その当時と違って介護保険も充実しているので、いろんなサービスもあるんですけど、どんなふうにこうアドバイスじゃないですが、先輩として。
そうですね、やっぱり今は介護保険っていうのがありますので、それを上手に使いながら、やっぱり自分も介護している人も、人生を楽しみながら、でそうすると介護する相手の、親御さんでありご主人でありしても、また接し方が随分違うんじゃないかと思うので、嫌だな嫌だなって思いながらするのと、楽しみながらするのとでは、随分やっぱり相手に与える感じが違うと思うので、上手に介護保険を利用しながら、自分の時間を、うまく使ってほしいなと、思っています。
本当ですね、でもなんか慰問に行きながら、例えば特別養護老人ホームとかに行くと、在宅でしたけど、岡島さんのところは、こうお父さんのことやお母さんのことも思い出すことも、
そうですね、そうですね、本当にデイサービスなんかに行きますとね、本当に楽しそうに皆さんいらっしゃるので、こういう場所が本当に今あっていいなと思います。やっぱり誰でも人と接するっていうことはとってもいいことですのでね、お家の中で本当に一人っきりとか、そうじゃなくて、どんどん外へ出てほしいと思っています。
そうですね、どんどん外に今は出ている岡島さんですけど市民活動の方でもいろいろね、イベントもあってお忙しいですし、ネットワーク生徒っ子さんの方も、
そうですね、
イベントがありますからね、
とにかくいろんなどのグループに行っても私仲間に恵まれてるなっていつも思うんですけれども、本当に居心地のいいところばっかりで、どんなボランティアにしろ、会合にしろ、楽しく、
本当ですね、
過ごしております。
私も、参加したのは、オカリナに参加したのは夫だったんですけど、私も、よくね、ついて行ったんですが、あの時本当 に悩みながらも一歩を踏み出して、はい、申し込んでよかったな、参加してよかったなって、私もそれ以降結構あの募集要項とか見てね、当てはまると息子にチャレンジさせたりとかしてるんですけど、絶対にあのその経験ってあの楽しくない場合もあるかもしれないけど、はい、後々なんかこう思い出して、
そうですね。ね、本当にそうですよ。
こういうことができるな、はい、というふうに、
はい。もうどんな経験でも、あの、本当損になることはないと思います。はい。はい、
本当ですね、はい。まあその時があったからこうやって岡島さんともね、
はい、
何年も親しくさせていただけてるなと感謝しております。はい、またあのこれネットで聞けるので、宗次郎さん聞いていたら瀬戸に来てほしいなというふうに思いますよね。
本当にそうですね。
はい。はい、またこれからも、はい、あのいろんなイベントもありますが、岡島さん頑張ってください。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ともみと共に今日のゲストはオカリーナ瀬戸の風代表の岡島貴子さんでした。